さあさあさあさあ、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ目標ゲーム会アフタートーク、ステイチューン。どうも皆さん、こんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている目標ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳也と、
あなたの心の敗北トークン、テチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしている。はい、ということで、はい、お疲れ様です。はい、本日目標ゲーム会は、11月26日、219回ということでね、
はい、
219ということでね、普通の回です。
そうですね、はい、今回は特に切り番でも何でもない、
はい、何でもないと、
はいはい、今回は9名の方にお集まりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊んだゲームが、
はい、
ドミニオン、
ドミニオン、
スモールワールド、
ボ
ーストアナッシング、
ボーストアナッシング、
コンコルディア、
コンコルディア、
以上。
はい、ということで ね4タイトルということでね、
まあ、まあ人数が少ないのもありますし、スモールワールドだけで4時間終わってましたね。
そうですね、
インスト込みで。
うん、そうなるね。
4人スモアが4時間でもう片方のタクで最初にとりあえず待ってる間、
うんうん、
ドミニオンやって、で、
はいはいはいはい、
ボーストアナッシングやってる間に8時から来られる方がお二人来て、
うん
うん、これで全員揃ったってことで、
うんうん、
こっちはコンコルディア広げて、
ゴコル、
はい、
5人コンコルディア
5人コンコルディア。でも説明してやって、まあ2時間ぐらいかな、9時前にはもう始めてたかな、
うんうん、
確か、うん、
スモアより早く終わってませんでしたっけ。
そうですね、
ねえ、はい、すごいよね。
まあコンコルディア90分ゲーなんでね、でそれでちょっと長めにかかって2時間なんで、まあまあ120分。
ああ、そう考えるとスモア9ラウンドってちょっと長いんかな。
いや、単に長考じゃないですか、純粋に。
ああ、まあまあね、
コンコルディア慣れてくると途中からやっぱ早くなってくるんで、あのカードの種類最初覚えるのに大変ですけど、7種類。
でもコンコルディアもかなり悩みません？なんか俺コンコルディアって結構分かりづらい印象があるんですけど。
ああ、ただあのほら、建物を都市に建てていくゲームじゃないですか、
うんうんうんうん、
人が建ててるところを建てようとしたらお金が倍でかかってくるんですよ、
うん、かかるよね。
だから足りないってなったら、
うん、
もうそのルートなくなるじゃないですか。
あんまできないこと
はない、ね、割とできないことはできなくなるから、 あと無理してやるかって計りにかけた時に、
あ、
やっぱりこのできる方を見ちゃうんで。
まあね、
ガチガチの人はね、そこまで損得勘定を入れて、お金残しててもしゃあないから無理やり点数取りに行ったりしますけど、まあまあ、
その点ね、スモアはなんか常に衰退するかどうかを考えながらやらなあかんところで。
そうですね、
結構難しい。あ
と特殊効果が毎回出てくるから、その都度考えないといけないっていうのが。
そうだね、
でこの組み合わせでいくとこれがじゃあどうなんねやっていうのを考えるんで、コンコリでは逆にそのカードの効果が覚えてしまえばもう早いんで、
うん、
7種類中しかも1枚はただ単にカード回収するカードで、
うん、
1枚はあのコピーするカードやから、
そう
やね、残り 5種類のうち、ね、2枚ずつあるカードとかあるんで、割とシンプルなんですよね、あれ実は。
そもそもまあカードアクションのその一つ一つ自体はそこまで複雑なことはやってないし、
ね、駒動かして建物を建てるか、
うん、
お金もらって素材売り買いするか、
うん、
あとはタダで素材もらうという長官みたいな、
うん、
打つかっていうだけっていう。
建物を建てるアクションがまあちょっと移動もかかってくるから、
そうですね、あそこだけ若干ややこしいんですけど、
ややこしいぐらいですね。
もうでも逆にそれぐらいですね、ややこしの。
そうだね、意外とそうなんだ
よ
ね、
意外とあれシンプルなんですよ。それでいてなんかね、めちゃくちゃゲームした感があるっていう。
いやだからね、ゲルツはね本当そこがいいなと思うんですよね。
すごいですよゲルツ、
一つ一つのアクションがすごくソリッドというかシンプルで、
洗練されてますね。
そうで、無駄がない、その組み合わせで作られてて、だからなんか得てしてやっぱりゲームデザインっていろんな作り方があるんですけど、
うん、
その持っていくデザインっていうのは正直あのウベローゼンベルグあたりで僕はかなりあの印象があったんですよ、
はい、
ローゼンベルグあたりの作品がヒットしたあたりから あのモリモリ系のゲームデザインが結構よく見かける、
まあ、アグリコラ以前とアグリコラ以降でよく分かれますよね、
見方が。そうだね、そこら辺かな、
まあ、そこでちょっと、まあ、革命じゃないけど、
うん、
でドミニオンドミニオンでまたドミニオン以前以降ってね、カードゲームの方に
ちょっとこう、うん、
ガッと進化が見られたような、
うん、そうだね、やっぱエポックメイキングなゲームっていう点ではアグリコラは、アグリコラだからどっちかっていうと、なんていうか、なんかボードゲームのメカニクスにデジタルゲームっぽい動きが入ってきた感じがしたんです
よ ね、まあ、そうですね、ワーカープレイスメントっていうのが、
なんかね、そう、宇部様のゲームってすげえデジタルゲームっぽいなって毎回思ってるんですよね、はいはい、あのボナンザとかもそうなんですけど、
はい、
あの手札固定するやつとかがあるじゃないですか、ああいう処理とかもすげえデジタルっぽいなって、ね、なんかめっちゃ思ってて、だからすげえデジタルゲーム好きなんだろうなこの人ってめっちゃ思いながらやってる、まあ、好きなんですけどね、あの宇部様自体は、まあ、どっちかというと僕はでも宇部様のボードゲームよりカードゲームの方が好きなんですけど、
そうですね、僕も好みでいくと宇部ローゼンベルグやったらカードゲームの方が好きかな、
うん、
まあ、パッチワークはまあ特にあのカードじゃないですけどね、 あれは大好きですけど、
いやでもね、やっぱボナンザが好きだなって最近思うんですよね、うん、あれがなんかすげえよくできてる、あの、まあ、手札固定しないといけないっていうところがちょっとアナログ、アンチアナログ感はあるんですけど、
は
ん
は
ん、ただそれ以外の要素が交渉要素だったりだとか、
はい、
あと引き運のところだとか、まあ、すごい程よいんですよね、バランスが、あれいいよなって思うんですよね、
まあ、ボナンザとあとは、まあ、リミットとか、
うんうん、
そうですよね、
リミットはなー、ゲームの長さがちょっとと長いかな。あ、でも面白いですよね。
面白いですね。
うん、いかいか最近ね、ちょっとゲームにワンディス入れる癖があるんで。
そう。
いかんな。はい。今やった、まあ、コンコルディアの話してましたよね。
そう。
ゲーム界の話してねえなと思って。ゲーム
ですと、まあ、ナベガドールでしたっけ。
ナベガドール
ね。あれとも得点計算の仕方がね似てますもんね。
でしたっけ。
はい、あのナベガドールとかだと自分のボード上のところに、うん、まあ、取ったチップを置いていくんですけど、
うんうん、
置いてるところで倍率が決まって、あとはボード上に建ててる建物とか自分が持ってる建物のタイルとかの数を掛け合わせて得点が決まるっていう、それぞれの分野 で、
いや実は僕ナベガドール全然できてない
ん
です
よ。あ、そうなんですか。
まあ、全然1回しかできてなくて、なんかちょっと覚えて
な
くて、ま、
やるのもいいかもしれないですね、
うん、逆にコンコルディアはね、
コンコルディアもだから同じような感じで、
まあ、カードで、ね、
ボード上に建ててる建物の種類とか、うん、建ててる州とかによって、うん、あとは持ってるカードが枚数が倍率になってっていう、なんか倍率つくの好きやなと思っていつも思うんですけど、あれがだからうまいことなってるんですよね。
個人的にはね、ゲルツはやっぱりいろいろやってるけど、インペリアルが好きなんですよ。
ああ、好きですね。あれうちにも一時あったんですけど、
うんうん、
あったんですけど、あまりにもあの、うん、怪我が悪いから、
マジ
でなくなって、やらなくなってしまったんで。
ああ、マジか、それはね、個人的に言ってもらったらちょっと欲しかったかも。
ああ、そうなんですか。
うん、インペリアル2020の方じゃなかったでしたっけ。
いや、あの古い方ですね、2030じゃなくて。
はいはいはい、2030。
インペリアルは、
インペリアル手放した
んや、ね、すごい独特なゲームなんですけど、
あれ黒幕になろうでしょ。
そうです、ね、お金の力で世界を戦争させて
き
て、
ね、そうそうそう、
あのテーマがぶっ飛んでるからすげえなと思うんですけど、ね、
受け悪いですかあれ。
ちょっとねルールがね、
うん、
あの若干難しいんですよね、あの他のやつと比べると。あの特にあの来るあの戦車と船を動かす時のルールとか、
うん、
あと戦争の解決が純粋に駒の数で解決するんですけど、ちょっとややこしいんですよ若干。
そうか、
あとあの生産、その戦車とかを生産する時のルールとか、
はいはい、
あと鉄道も使ってはここまでは駒出せるとか、ここまではあの陸路実は船を使って渡れるとか、
うんうん、
細かい最速が意外と多いんですよ。
はいはいはい、
あれはね、ちょっとどちらかってて、
はいはいはいはい、
まあどうしても必要なルールなんでしょうけど、
いや、
ね、あの辺のおかげでちょっと分かりにくいっていうのがあって、
ちょっと作品の時系列が僕あのちゃんと把握できてるか微妙なところなんですけど、初期作がね戦争要素ずっと入ってたんですよ、
はい、
だからもしかしてそのゲルツってそのウォーゲーム、ウォーシミュレーションとかから来てる人なんかなとか、
なんでしょうね、
最初ちょっとだけ思ってたんですけど、そうだって最初の頃出した古代とか、
はあ、
あのアンティケ、
はい、
とかはもうあれ完全に戦争なんで、ゲームとしてはとかとかあるから、まあインペリアルもそうかな、うん、だから
いやでもインペリアルはあの経済ゲームにしたのがすごいなと思います、
ね、うん、あれね好きなんだよね、いやそっかそっか、いやだから西洋にあったからなんかいつか
と思いながら、いやずっとあったんですけどあまり回せそうになかったんで
マジか、
ね、すごい時間かかるんですよあれも、
そうね
2時間ぐらい余裕でかかるんで、
うんうん、
そのくせ分かりにくいんでやっぱり若干あの自分は今何をやってるのかがいまいちつかめないんで、
あそ
うか、あ結局あのお国の債権を買い取っていったらあれが倍率になってるんで、
そうですね、
あれをうまく使って点数稼ぐっていうのが、うん、初見じゃまず分かんないっていう、
うん、
何していいか分からんっていうゲームなんで、
なるほどな、いやマジか
手放しちゃいましたね、あんで2030のが若干分かりやすくなってるのかな、確か、
そうなんや、
ちょっと分かりやすくなって一回やったことあって、ちょっと2030やったかなんか忘れましたけど数字は、2023やったかもしれませんけどちょっと忘れた数字、
2023、うん、
ちょっと忘れましたけどね、
中途半端な未来やな、なるほどね、まあまあ仕方ないよね、やっぱどうしてもねボードゲームカフェそのみんながよく遊ぶもの
って、ね、
うん、
そうですね、なっていきますね、増え続けていくと新作もどんどん増え続けていくんで、
うんうん、
どうしても循環していきますね、
まあだよね、そんな中で2週連続で動き続けるスモールワールド、
まああれ来たばっかりですね、
まあ、まあ言うたら新作みたいなもん
や、遊んだ人は結構反応いいですよね、でも
そうですね、
まあ、長かった割にはまあ面白かったっていう感じで、
うん、先週の感じはすごく良くて、
先週の人もそう、なんかスモールワールドめっちゃ気に入ってて、
うんうん、
で結局その人昨日も来たのかな、
うんうん、
昨日来て一緒にスモールワールドやったかな、
へ、
うん、
あよかった、うん、そら僕がインストしつつさらには中に入り、そして最後に華麗にインスト勝ちを決めた
割と、うん、やっぱ気に入る人多いんですよ、うん、あれは、
そうでね、あれでも地味にね、なんか僕がやった時はなんか僕、まあ、別に意図してなかったんですけどそこまでは、割と最後の方に僕勝ちを取りに行ったんで、
はあはあ、
結構だから途中まではそんなにこうみんなちょっとどんぐりみたいな感じでやってて、まあ、その動きとかも良かったんかな、だからあれ下手するとちょっと誰かが沈みかねないゲームじゃないですか、
まあそう
そう今日がねちょっとそれが少し入っちゃってて、ゴロマルチ
ですかねあれは、
そうなんだよね、で
それはまあ点数取れるなら弱いとこう叩くわなっていうから、
そう1位の人が伸びるために、そうあの1位を叩くゲームなんですけどスモールワールドって基本、ただその時にじゃ あの気をつけてほしいというか気づいてほしいところが、じゃあ1位は誰を殴るのかって話なんですよね、そうってなった時に1位に狙われた回の人が落ちるんですよね他の人たち、まあ、
そうですね、
そう、そうなった時がねちょっと
あとあのお互いのいてる場所から隣接してるところしか殴れないんで、
うん、
その結果たまたま隣にいたせいで弱い人が殴られていくっていう、
そう
ちょっとかわいそうな図になったりとか、あの1位を殴りたくても1位のところに届かないから仕方なしに隣を殴ってったら、
ね、
あの余計最下位の人が落ちていくっていう構図になりかねないんで、
全然、ね、
あの辺はゲームのルール上どうしようもないとこですね、
まあ、今回の件は関係ない話ですけど、なんか昔ねなんかお前があいつを殴らないからなんかあのこのゲームはあいつが勝ったんやってなんか終わった後にスモールワールドって言われたことがあって、はあはあ、で僕はその人に殴られたから僕その人を殴りに行けてなくなったんですけど、
はい、
はどのお前どの口がそれを言うねんと思
いながら、見えてなかったんですよ そこまでは、
はーんってなったことが分かりましたけど、だからちょっとね殴る色殴り合いの要素がちょっとね色濃く出る
若干強いですね、今回リクエストやったんでね、もう
そうでしたね、
やってみたい、隣で先週隣でやってたのが気になる
ってことで、ね、そうそう、お前どっちに入ろうか迷ってでポルトと確かスモールワールド、
はい、
でポルトに入った
んで、ね、
そうで逆に僕はその人たち、まあ、2人で来られてる方ですけど、その新作、まあ、別に新作っていうかやったことないゲームですね、
そう
やったことないゲームでかつ、まあ、若干重めのものを所望される方なんで、ポルトを僕最近覚えたから、じゃあポルトかって一緒に思ってたけど、ん違うな、先週ポルトやってたなってなって、うん、マジかで、確かパリもやってたよなってなって、
パリ
もやってた、じゃあ何だ、そうでもスモールワールドはちょっと合わへんのんちゃうかと思ったらスモールワールドのリクエストがあったんで、うん、おジョイおりますってなって、
ね、 まあ、リクエストはしょうがない。はい、
まあでもあのリクエストしてくれた2人はあの
楽しんでました。
楽しんでたんで、あ、まあ、よかったと
思います。意外に良かったですね。
はい、でまあ、あのちょっと落ち気味やった方もあのキャラクターに設定つけて遊んでたんで大丈夫だと思いますけど、はい、このドワーフはみたいな、
まあ、優しい世界でよかった。
そう、僕はもうそれをずっと拾い続けてましたけど、はい、ああなるほど、そのドワーフはこういうことですねみたいな。いやでも面白いですね。やっぱ何かすごくその動きとか何かすごくフレーバーを感じる部分がやっぱ結構あるじゃないですか。
効果の内容、
ね、うん、効果の内容
フレーバーに合ってるってい
う、ね、そうそうそう。だからドワーフはこの鉱山にこうあのレアな鉱石を取りに来て伝説の剣を作ろうとしてるんだよみたいなのを言ったりとかね、面白かったですけど。はい、まあ
そのあとはドミニオンか、久しぶりに僕もドミニオンしましたね。あのまあたまたま残りの方が来られるまでの時間潰しで、
うん、
まあじゃあドミニオン回しますって何か、あ、だからお客さんの一人がドミニオンやりたいって言って持ってきて、
はいはいはい、
うん、まあやりましょうかっていうことで3人でやって。なんかもう完全に最初のその拡張じゃない普通のドミニオンのもう完全ランダム10種類抜き取りで、
うん、
やるっていうので、
はいはい、
なんとあのもう10種類の中のコスト 3からスタートっていう、コスト2のカードがないってなって、
はいはいはいはい、
銀貨を買うかコスト3の1枚1種類のやつを買うかみたいな、
うん、
あと全部コスト4と5しかない。
あ、
なかなかのドミニオンだなと思いながら。
まあでも別に2って言ったら地下貯とか礼拝堂ぐらい。
まあまあ地下貯蔵庫、礼拝堂、あとはあれか堀
とか
ですね。
まあ別に個人的にはまあなくても最悪どうにかなるかなっていう。
で3がまあ村とかあるんですけど、うん、今回は3はあれですね、カードもらえるやつ、
ああ工房ですね、
工房、はいはい、工房だけ。
お、
あとはもう4から、だからあの
アクションが増えにくい場ですね。
そうですね、あの4からはあのあれです、密偵と
めんどくせえ、
そう密偵、民兵でからとあの盗賊じゃない
泥棒、
泥棒を、
はいはいはい、
もうめんどくさい御三家ですよ。
めんど
くせえ。でも堀はないっていう。で泥棒をで、あれ、玉座。めんどくさい御で玉座でから、あとはね鉱山、市場、祝祭、あれもあったかな、祝宴もあったかな、あの 5コストのやつが取れるやつ、4コストでなんか、
はいはいはい、
あれとほんでからあのあともう一個何やったかな、あそんなもんか、え、うん、足りてる、
さあ数えてないんだ。
あと研究所、そうそう研究所、
あ
だからあのカードを廃棄できるのが鉱山ぐらいしかないっていう。
まあ魔女がいないから
で、魔女はいないんですけど、カード廃棄が鉱山でお金減らすぐらいしかなくて、
まあ、
あの改築もないんで
一番回した人が強そうですね。
で結局、まあ、僕が勝ったんですけど、もう地味、最初ちょっと抜かれてたんですけど、地道にもうひたすらロッキンを取り続けて、はいはい、誰もあの泥棒を取らなかったんで、ロッキンと、もうあと密偵で相手 のカードの上を全部破壊していくっていう。
密偵めんどくさい、
ね、所定密偵みたいな。
ドミニオンの
密偵と研究所のコンボでは、密偵で自分の山の上見ていらんやつやったら掘って、いるやつやったら残して研究所でもう一回引き直すみたいな、
あ
れでなんかカード回してひたすら毎ターンあの8点のカード買っていくっていうので、もう無理やり勝ちにいった感じ。3点差でしたね、それでも。
なるほど、密偵が入ってるドミニオンね、テンポが悪くなるんだよね。
まあめくってください、捨ててください、戻してくださいってね。
いいよもうって。なるほどね、はいはい、
まあ、やってましたね、はい。あとボーストナッシングは、まあ、あの皆さん初めて、だ一人だけやったことあるって言ってあって、
はいはい
はい、でやったらもういいですね、やっぱりこのゲームとかって、
うん、
まあバカ受けでした、ね、
いいね、ボンはいいね、
はい、
俺もツイッターで絶賛してた。
まあそんな感じですかね。
はい。
コメント見ますか。
コメント。これちょっとコメント読む前にそのコメントについてちょっと思うことがあるんですよ。
はい、
思うことというか、僕らの今のスタンスって、
はい、
ゲーム会の話を現状10分から20分ぐらいの多分感覚
で、あ、なんとなく台本なくそんな感じですね。
そうやった後で
コメント
見てます。まあコメント読むって流れなんですけど、そうそう。 ただその間もコメントまあいただいてるわけですよ。例えばなんですけど、まあ、今回、まあ、ちょっとあの間違ってたら申し訳ないんですけど、その、まあ、チャンピーさんが拍手してくれてるんですよ、
はい、
チャンピーさんってでも多分なんか初見の方っぽい
なるほど
ですか。初見で拍手入れたのに10分20分ぐらいそれについて全く触れずに僕ら喋り続けで、今じゃあそろそろちょっとコメント見ていきましょうかって言ってコメント見るじゃないですか。
まあいや喋ってる間もコメント見てるんですけど、
うんそう
ね、割とこの、ね、うちらすぐ脱線するじゃないですか、
はあ
うん、だからこう途中でコメントに行ってしまうと多分脱線するんやろうなと思って僕あえて触れないようにしてるんですけど。
ああなるほど。僕はちょっとだけ 逆というか別の観点があって、そもそもゲーム界の話でさえ脱線していってる気がしていて、だからなんかコメントはなんかできれば早めに触れた方がいいのか、あるいは今のスタンスを貫くべきなのかっていうのを実はずっと僕悩み続けて
るんですよ。あ、そうなんですか。あんまり気にしてないですけどね。
いやでもやっぱりさ、そのコメントしてからずっと触れないわけじゃないですか。で普通でも そもそもずっとこの配信聞いてくれてる人は、僕らがそういうスタンスだっていうのは多分理解してくれ
る。あ、なるほど。
ただなんか、
まあ、初めての方に、
そう初めての方とかがそれを受けた時にやっぱいい気持ちにはならんのかなって
。いやどうなんでしょうね。
いやだってまあ別に反応が欲しくてやってるわけじゃないかもしれんけど、
あとほらあの拍手したタイミングでも結局話し中やったら一区切りするまでは待つしかない
じゃ
ない
です
か。
まあそうなんですけど、ただ今回の場合なんかはもうねあの20分近く放置してたわけじゃないですか。
これが一区切りですよ。
一区切り。いやだからどうなんやろうな。
まああのあれですね、チャンピさん拍手ありがとう
ございます。はい、拍手ありがとうございます、はい、
イカさんが宮野さんが元気そうでよかった、はい、今日は元気な宮野さんですね。
そうで、この宮野さん元気そうでよかったってじゃあ何についてって話じゃないですか。
あ、オープニング
じゃ、これ多分オープニングだと思うんですけど、そう分かんなくなるしさ、
こんばんは、お疲れ様です。そう、森下謎
さん、
ね、
はい、謎さんこんばんは。ロシアを見に行ってきたよ、
駒の時駒さんがさーいさささーいってことでこんばんは。
はい、こんばんは。
ウカさんスモールワールド苦手でしょ
う、ね、やろうね。
よろずや楽団さんこんばんは。空飛ぶジャイアント、あ、空飛ぶジャイアント強いですね。
空飛ぶジャイアント、あ、強いね、うん、
はい、シムさんが日暮らし終わった今北産業出せよ。
ゲーム会の内容と宮野の悩み、
なんか悩み言ってましたっけ。
いや
今、ああさっき、ああ今の悩みだったんですね。
うん、
なるほど。スネアさんがドミニオンはコインプレイしかできない。
まあコインプレイ強いからね。
普通にまあ強いですよ。
うん、
普通に泥棒入れられるともう泣きみますけど。
まあね、必勝戦術やけど。
ヤマジさんがこんちゃーということで。
あとコンティニューコイン、はい、皆さんコンティニューコインありがとうございます。スネアさんとか山頂馬さんとかも。
そうですね。これはあれですよ、あの宮野さんが元気となった瞬間にこれもっと喋れってことですね。
いやそのタイミングではなかったと思うけど、う普通にコンティニューコイン入ってたと思うけど。
浅田さんが、あ、忘れてた、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろずや楽団さんがうちも同じスタンスですね。コメント触れるタイミング、ああなるほど、一通り喋ってからってところです。
うんうんうんうん、
だ下手に最初にいきなりコメント触れちゃうとそのままコメントずっと続いてしまうとずっとそれで終わってしまいそうな気がするんですけどね。
どうだろう、別にそこは大丈夫じゃね。うん、まあ少なくとも僕は別にできるよとは思うけ
ど、イカさんが、でしょうねなのか。でえ、
まあイカさんにとってはあの僕らがでしょうねっていうのはなんかちょっとあれな感じに思ったかもしれないですけど、いやだってイカさんね、なんか普段からいろいろね気にしはるところがあるじゃないですか。気にしはるっていうと言い方おかしいねんけど、いや気使うところとかなんか向いてないです、まあ、向いてないです。
プレイングでどうこう言われそうなゲームですよね、要はスモールワールドって、
まあね、
だからその人によりますけど、
うん、
結局ボードもメンツなんで結局の
ところ、あ、そうで、あのイカさんあれじゃないですか、あの他人からの指摘好きじゃないじゃないですか。
そう、だからその辺を踏まえるとでしょうねっていう
感じですよね。
そう、あの、
はい、説教されるの嫌だっていう。
森下なずなさんが、ロシアを見に行っていただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、あの お誘いいただいてっていうのもおかしな話じゃないけど、まあ、ぜひ見に行ってくださいっていうのでね、
チケットまでいただきました、
ね、そうだからまあせっかくやし面白かった、ただ面白かってんけどなんかいろいろ、いや全然 なんていうかな、いやロシア兵戦記を、ロシア兵戦記は全く何も悪くないんですけど、
はい、
なんかその映画を見に行った一つの体験でなんか僕の中でいろいろあって、
はい、
まあ、まずなんか今ソーシャルディスタンスの話してたじゃないですか、
はいはいはい、
してるじゃないですか、
はい、
ではなるほど、じゃあ映画館どうなってんやろって言った時に、まず、食べるものが禁止だったんですよね、
はい、
で僕が行ったのがあれかな、東方シネマナンバー、
はい、
あの丸井の中に入って
た、はいはいはい、
で行ったら、まあ、ポップコーンとかがだから
基本
ないと、
うん、
って言ってた割に、なんか僕の頼んだあのマンゴー、なんか なんやろあれ、マンゴーのあの凍らしたやつのサイダーみたいなのがあって、
はい、
それはなんか食べ物と飲み物の合いの子みたいな状態、スムージーかな、
一応でも飲み物扱いですね。
そうで飲み物かと思ってたら、なんか最終なんかめっちゃ最後らへんめっちゃ飲みにくくなって、何と思ったら、
はい、
あのマンゴーの果肉が入ってて、
も
うこれはもうこれはと思いながら、まあそれはどうでもいいんですけど、で、まあ見に行って、でまあ、最後に分かったことの一つなんですけど、見終わって出てきた時の周り女性しかいない、
お
おそんな感じなんやと思った、なんか
でも僕見に行った時も、
うん、
なんかもうめっちゃなんか女性ばっかりです
ですね、
あれ
ね、
でもうその女性が別のお友達連れてきて、もうこれがすごいいいねみたいな、うん、謎なさんばりにいろいろとうとうとね、予告の始まる前からずっと語ってるわけですよ、うん、後ろの席ですごい聞こえる声で、でもうすごい泣けんねんみたいな感じのこうね、いかに素晴らしいかを、で見終わった後にその後ろの方からまたその感想戦がね、すごい良かったみたいなんで、もうなんかめっちゃ泣いたとかね、わーって聞こえてきてね、あ、なんか楽しんではったやなと思って、なんかそのテンションに当てられた感じでしたけど
それはそれで、俺がなんかこんなことあったんやでっていうのプラス、まあ、手順さんもなんかあったわけですね、じゃあそれは、
いやまあ割と女性の方多かったですよ、すごい、
はいはいはい、
何回も見に来ている人いるみたいですしね、
でまあ、いい作品やったわけですよ、
はあ、
いい作品やったから何か買おうかなと思ったんです
よ、あ、グッズを、
そうそうそう、
ほうほう、
でグッズの売り場とこ行ったら、なんか多分前にも一回来てるんですけど、
はい、
まあ狭い、
はあ、
密ってなって、すでにこの状況が密と思いながら、
は
あ、あ、でしかもそのソーシャルディスタンスの話で、
はい、
あの東方シネマナンバー、
はい、
席一つ離したりしないんですね。
いや、あれ途中から解除されたんですよ確か。
あ、そうなんや。
あの何千人レベルでとも集まっていいとか、なんかいろいろこう国の方の基準が緩やかになった時に、
はいはいはい、
映画館の方も離して見るのが解除されたんですよ。
あ、そうなん
や。それで横並びになってて、僕だから前にその東方シネマズナンバーその丸いとこ行ったことあるんですけど、その時は離れて見てましたもん。一席空けて、
そう、いや正直にちょっと期待してたんですよ。
ああ、なるほど。
僕結構パーソナルスペース的な概念をちょっと持ってる人間なんで、 なるほどね、
はい、
あんまりちょっと近いとなんかあんまり好きくないです、
は
い
は
い、
なんか発動してしまうんですね。
発動、まあ、AT フィールド、まあまあで、いや普通に横に人が座って、なんか嫌やなってちょっと思ったりとか、いや別にそれはコロナとかまあ関係ないんですね、究極ね、
はいはい、
パーソナルスペースなんで、
肘掛け、これどっちの肘掛け、
そうそうそう、まあ、そういうの、そういうの、
映画館の肘掛けこれ右なの左なのっていう、
もうそれが面倒くさいから僕は絶対に肘掛けに肘置かないんですけど、
後から座るとこれ右の人も左の人も僕のとこにかけてないから、僕どっちにジュース置いたらいいんやろで悩むやつ、
そうで、しかもなんか横見たら僕の横に人おんのにその奥に誰もいないみたいな、ね、なんやねんこれってなって、もうそれやったらなんかもう席1個空くように案内してくれよと思いながら、
予約する時にポチってしまったんでしょうね、なんか、
いや僕なんかだから予約とかじゃないから、
はいはいはいはい、
受付直接行って、
あ、でもどこの席にしますかって聞かれませんでした。
でなんか通路側がおすすめみたいなこと言われて、はい、あ、そうなのみたいな感じで、じゃあまあじゃあおすすめのとこでつって、おすすめのとこ
行
った
ら、いいよ押し込められてる、
そう、なんか普通に横に
全然おすすめされ
ない、俺なんやったら別に通路側じゃなくて、なんやったらその人全然座ってるのは奥に行きたかったし、ね、
そこはそれを言わんかった宮野さんがですね、
おお、いや俺はだから
できれば隣に誰もいないとこがいいです、
そう、いやてっきり僕はだからまあそこを調べてないのが悪いんですけど、いや横開くもんやと思ってたから
いやいやいや、
マジかと思って、まあなんか正直
見やすい位置にしてくれたんでしょうね、
そう、映画見るのにね横に人がいるの意識したくないから、正直あんまり、 だからそういうのとかもあったりとかいろいろありましたけど、う
ん、コメントが、
はいはい、
イカさんマルチめっちゃ気使う、
あでしょ、
説教に対して説教するでしょ、うん、
でしょ、
争いしちゃうから
でしょ、
ディアスさんが厄介説教説教おじさん、
厄介がどこにかかるかですね、
はい、で浅戸さんが、ロシアオ平戦記我らも見ましたってことでね、
お感想会ができる、
そうですね、あきっと語ってはるんじゃないですか、
お
あっちでポッドキャストで、
ポッドキャストで、
はい、
どうなんやろね、なんかネタバレとかになっちゃうかも、から
森下なずなさんが、うん、今週末は詰めてて月から木曜は一個空きとか、うん、映画館によっていろいろですね、
あでも僕行ったの多分平日やったはずやから、うん、
だから映画館次第
ですね、映画館次第ですね、そう、
よろずえ楽団さんがロシア編戦記見に行きました、面白かったです、ありがとうございましたってこと、
なずなさんか、
そうなずなさんからチケット渡されてるんで、
あそっか、あの時か、
あの時です、
そうやそうやそうや、はい、思い出した思い出した、よろ
ずえさんが来て
た、ほんまやほんまや、あの時か、あの時か、
はい、
ああそうか、いやなずな大使
すごいな、広げてます、
そうかそうか、思い出した思い出した、せやせや、そんな話やったんや、あれそう、僕は僕でもチケットもらったからにはこれはもう言っとかんとなと思って、
昨日もなんかね、なずなさんにその、
うん、
散々その宣伝を受けて行ったお一人の方と、
うん、
なずなさんが二人で夜に来て、
うん、
カウンターでずっと感想戦してましたからね、ロシアオ平戦記の、
はいはいはい、
あと画集やら何やら持ってきてもなんかやれ可愛いだのいいだのなんだの
すごいね、
はい、で浅戸さんが我らが見に行った時は一個飛ばしやったねってことで、うん、肘置き問題がなくてよかったです、
ね、ああ、ね、俺もそれがよかった、
あれ書いといてほしいんですよね、肘あの肘のところにこの席のこれ右側が肘置きですよみたいな、
でもね基本的には左に置く
なんですか、
じゃない、あ違うな、違う違う、あれや、かえやってえ
どう、一番端っこの席を見れば分かる、
そう一番端っこの席ですよね、
ええ、
ただでも一番端っこの席ってどうなってんのや、
そう覚えてないんですよね、あと映画館によって違うかもしれないじゃないですか。
いやでも通路側の人にとっては左じゃないですか。
ええ、
ああじゃあじゃあの通路がどっちにあるかによるんですけど、うん、左に通路がある席の通路側の席は左が空きスペースになってるから、
はい、
左に誰も座れへんねんから左に置くよねって
。左にありましたっけホールダー、そもそも。
あったと思いますよ。てか僕の場合はありましたよ。
ちょっと覚えてないけど、まあ、はい、あんまり僕は端に選ぶことがないんで。
うん、僕も別に
真ん中を選ぼうと
するから、かどうでもいいから別に何も選ばないんですけど、
うん、
なるほど、
いつも悩むんですよね、どっちやねんと
思って、わーね、肘掛け問題、
はい、
イ
カさんが、あ違うな、ちょっと戻って、なずなさんが、
皆様が優しくて
優しくて幸せです、それよかった、あさとさんがパンフも買い求めましたぞ、すごい、
そうなんだよね、
パンフレットはね、ノスゲムさんがこんばんは、こんばんは、この間ありがとうございました。この間というか昨日か。
ああ、なんか来てたらしいね。
イカさんが、肘置きは席数プラス1。ほう。
ああ、なるほどね。
どっちに行ってもいいってことですか。
うん、多分そうなってる。
でも結局挟まれた人が両方から置かれた場合どうしたらいいのって話ですね。
それゲームオーバーですね。そこその場で自害する、
ね。横の人にちょっとこれ反対側に置いてもらえませんかねと思って横見たら横もすでにこっち側に置いてきてるみたいな。
まあ、かもしくはもうその場であの裏剣かける2です
、なるほど、それやったらあかんやつ
です、ね、戦争ですね、そもそこ
映画館が最初にこうノーキッキングって言ってるやつですよ、
ああいやだって裏剣なんで、
裏剣やから大丈夫、
そうそう、剣 キックじゃないんで、ね、はい、蹴りじゃなくてパンチなんで大丈夫です、はい、はい、で浅田さんから右利きか左利きで使いたい方が変わるのでは、
そうなんですよね、問題は両方待ってた場合どうしたらいいのって話ですね、
だからその場合は裏剣ですよ、ね、うん、その場合は、
うん、森下なずなさんが、ブルクセブンは各席両方の肘置きがあるので、うん、ブルクおすすめです、さあブルクセブンね、なんかいい感じなんですよ、
各席両方、ああだからなんか席が単独になってる感じなのかな、
どうやったかな、なんかそんなんやったっけ、
あんまり僕も
基本空いてる時に行ってるから、
もしくはあれか、あの本当にだから肘置き、あのだからほん、うん、まあ単独で席になってる場合もあるやろうし、あの究極言うと多分何やろ、あの飲み物置く場所が、4つある、
お
うんと何か、
うん、ちゃんとい
っぱいある、 いっぱいある。もうな6つもう8つぐらい増やせ。はい。
イカさんが気を使うので A が苦手。
そうなんだよね。まあ結局のとこそういう話になってくるんですよね。
ギアスさんがそもそも、
うん、
後から座ってしまった時点で負け。なるほど。
ああなるほどね。早く座れと。はいはいはいはい。よろずや学団さんがうちの近所の映画館はコロナ関係なくいつ行ってもディスタンス取れまくりに空いてますよ。空いてますよ。いいのか。あでもいいのか、ね、いいんでしょうね。いやただまあその映画館は営業が大丈夫なのかっていう、まあ、感じはありますけど。
確かに、はい、いつの間にか30分過ぎてしまって、ありがとうございます。
コンティニューコイン入れてくれてありがとうございます、
はい、
そうで僕は物販の話をしてた最中で、まあ、コメントになったんですけど、
はい、
そうそもそもそうパンフレット買いましたよって言ってもらってたじゃないですか、さっきコメントで、パンフレットの買い方が分からなかった。
あれって言いに行くんじゃないですか
っていうことなんでしょうね。いやだからそもそも僕はそこにあんのかなと思ってまず見に行った時にグッズが売ってあるとこ行った時に、
は
いはい、
手に取れるようにはなってなかったような、
うん多分そうなんでしょうね。でそもそもがロシアオ平戦期の、グッズがどこにあんのかがまず分からなかったんですよ。
あ
どこと思いながら、なんかひたすら鬼滅か多分あって、
はいはいはい、
でドラえもんがあって、いやあったんですよ実際は。
は
あ
は
あ、やっと見つけて、なんか一角、もうマジ一角、
はあはあ、
にある上に、その目の前で女性2人がひたすら喋ってるんですよ。うむってなって、うん、我見えないなってなって
、買わなかったって、
帰ろってなりました。でさらに言うと欲しいグッズがなかったっていうのもありました。
は
あ、僕シャオヘイ君の猫のやつが欲しかったんですよ。
あ猫状態
の。そうそうそうそう。あでもネタバレになるからな、どうも言えんねんな。これなんやっていうのもあった。なんかこうグッズ、まあグッズってよくそのキャラクターのイラスト、
はい、
まあ、多分劇中で使われてただろうやつを素材として出してると思うんですけど、何やったかな。アクリルキーホルダーか、もしくはあれかマグカップかなんかかな、
う
ん、のイラストが、ただまあシャオヘイ君のイラストだったんですけど、これなんやと思って、ああなるほどって思って、
どこまでがネタバレになるのか分かんないですけど、なんとなく多分こういう状態のあれですかね。
いや違います違います、
こっちじゃない。
シャオヘイ君って途中ちょっと様子が変わるじゃないですか。
はあ、
様子変わった後の方なんやと思って、
それをカップに変えちゃってるんや
ろ、うんうん、そっちなんやと思って、あれと思って、
サイヤ人やな、ね、
あコメントが、多分ナズナさんのコメントがそこに若干抵触しているので、
山地高尾さんが、
まあ、一
昔前は映画館によってはプレミアムシアターというめっちゃ席が広々した席があったんだけど、
なあ今ないけど
と、なくはないんですよね。まあ、でもないな、
あるとこに
はだいぶ減ってはいます
ね。
あざとさんが映画館での物販ってちょっと分かりにくいですよね。そうなんかね、不親切ですよね、
うんうん、
これどうやって買うんやろってなって
不親切や
な。ガラスケースの中のものってこれじゃあ店員に言わなあかんねやと思って、
まあそれは逆に、まあ、
人見知りの僕には不可能やな
まあそこは
まず買えないと思ったんですけど、
うん、そもそもないってなったんで見当たらないってなったんで、はい、でまあなずなさんの書かれてるコメントはまあその通りですと、
はいはい、
僕の言いたいことはそういうことですね。
なるほどね、
はい、あそうなんやってなってあれって思って、
あさとさんがパンフ買おうと思ったら売り切れていたので別の、うん、別の劇場に行って買いますと、
へえ、
そこはフードコーナーで買うタイプでした。
へ
え、なるほどな、
映画館な。でまあ、例によって、ね、女性ばっかりでしたっていうからには、
はい、
僕の隣に座ってた方もまあ女性の方だったんですけど、まあ それもあるよね。僕なんか女性の方が横座ってんのもちょっと気になるし、
あ緊張する、
緊張するのかな、まあ
うん、まあ、気を使う点ですね、
うん、なんか女性が横座ってんのはちょっとしんどい。
なるほど
の僕の AT フィールドが2倍になるので、
あ
できれば
まだシーンによって横で泣かれると困るみたいな、
まあ多分でも実際起こってたのは逆の状況だったと思いますけど、僕が多分横でひたすら泣いてたので
なるほど。
ただその涙が悲しくて出てたのか、僕があくびをかいて出してた涙なのかが若干微妙なラインですけど、はあ、ちょっと寝不足やったんですよね。
ああ、満身創痍で言ってたんですね。
そうそうそうそう。いや、面白かった面白かったんですけど、
もう一回見なければだですね。
うん、なんかね、序盤って結構ゆっくりとしたスタートな感じだったんですか。そうです
ね、割とゆっくりとした感じですね、
うん、そうそう、そこでね若干こうおーってなってました。好きは好きやったんですけど、
うん、途中からこうわーっと広がっていくんです
ね、うん、展開がね、途中からの加速がねかなり強かった、気持ちよくいくんですよ、ね、イメージでしたけど、いやーなんかね、そう、なんか言ったかな、いいところだけ見るんやったら、1000点なんですけど、
はい、
気になるところとかを含めると80点な感じです。
あ、なるほど。
なんかいいところがズバ抜けていいなと思いました。
はあはあ、
ただ気になるところとしてはここはどういうことなんやろう、
まあ、ネタバレになるんで後で聞きますわ。僕よく考えたらミヤンさんと感想を してないですね、何も言ってない
かなって、うん、だからロシアオフだって見てきたのはあれでも先週の木曜会の
後か、僕は5日間休んでる間に見てきたんで、
僕はあれですよ、先週の木曜会終わってで金曜日に学校の講義、はい、学校に行ったら
休みや
った、講義が12月3日までないですって言われて、
は
あ、ってなって、なんか振り替え週間かなんか、
はあはあ、調べてなかったんですか。
年間スケジュールで出てたのを、はあ、僕がうっかり 確認しそびれてたというか、てかいろいろコロナとかであったから、
はい、
なんかそんな休みとかになるイメージがあんまなかったというか、はい、休んでる暇がないと思ったら、その多分なんかそういう不都合で抜けた講義の穴埋めみたいなのが多分そこでやってたっぽいのかな。だから一番めんどくさいのが、僕が担当してるクラスの講義が、水曜講義と金曜講義で、
はい、
これによってなんか水曜講義終わって、よしじゃあ金曜講義、まあ、同じような感じでって思って行ったら休みやったから、
はい、
次
ずれる、
ずれるわけではないですよ、次また金曜日なんで一応ずれないんですけど、ただこの自分の中のスタンスを持ったまま金曜日にまた臨まなあかん、プラスみんなが多分前どんなやったっけっていうのを忘れてる状態でまたやらなあかんから、
1週間空いてるんでね、
1週間どころじゃないか2週間ぐらい
空く。あ、なるほど、
うん、だからちょっとめんどくせえなと思いますけど、はいはい、あ、そんなねどうでもいい
話、あらすじから言うてくしかないですね。前回までのあらすじみたいな感じで、
もう前回までのあらすじというか、もう次まとめの回なって言ってる状態ですよ。だから次総集編なお前らって言ってる状態で次になってるんで、今めんどくさいとこで切られたなと思う。
でそれでロシアオ平戦記見に行って、うん、あれ人狼ゲームは見たんですか。
まだ見れて
ない、まだ見れてない、師匠に殺される。
いや最悪 DVD のクラウドファンディングやったので許してほしいところなんですけど、
まだ多分上映されてんのかな、やってたと思うけど、
あれやっぱ
あんまり長くはもないですよ、
映画
は。
テチロンさんも言うてたけど、その時間、
はい、
ちょっと見に行きにくい時間やね。
そうですね、16時15分のみっていうね。
うん、
僕結局だからあの日は丸一日それのために潰しましたもんね。
うん、
で1時ぐらい、2時かな、暇してたんで、もう結局もう早めにビッグステップ入って、サイゼリアでもうドリンクバーでずっとなんかぼえっとしてました。
せやねん、
微妙に時間が中途半端やなと思って。
で終わりがいつでしたっけ、あれ
時間ぐらい、まあ、18時ぐらいには終わってたと思います。
あ、2時間ぐらいで終わったっけ、じゃあいけんのかな、
18時6分かな、なんかそうなった
と。あ、はいはい、うん、だから例えばですけど、じゃあ木曜日にってなった時には、
まあまあまあ、
ちょっと目標ゲーム会に重なってくる感じ
じゃないですか。若干遅れてくる感じですけど、そうそう、まあ、割といつも遅れてるから、まあ
ちょうど、まあ、いや遅れたくて遅れてるわけではないんでね、僕も、そうできれば
あらかじめ分かってればこっちも対応は取れるんで、
う
ん、
まあ、とかとかでなんか微妙にこうなんか行きにくい時間やったりするんですよね、それこそ授業がある時とかはね、
はい、まあ、面白かったです
よ、その時無理やし、
人狼ゲーム
ないかんとな。
今回のも
シネマート心斎橋でしたっけ。
そうですね、ビッグステップのと
こ。あ、でそう、それもや、場所行きにくい。あそこ、
ええ、すごい行きにくい。僕は歩いて行ったんで、
うん、そうそうそうそう、場所場所、ただあの近くに確か駐輪場さ調べて見つけてたはずやから、もうだいぶそれでちょっと行かなあかんなっていう感じでね。なんかバイク移動してるのが悪いんでしょうけど、なかなかね、行けるようにしたいです。はい、 秋口ギグルファンですから。
森下なぞさんが2回目行きましょう、感想戦に見に、はい、聞きに行きたいです、
感想聞きに行きたいです。
あ、なるほど、
はい、ぜひ。ただなんか僕の感想はどうなんやろな、偏った感想な気がする。なんか終始怒ってました、多分僕。
あ、そうなんですか。
見ながらすごく、
ほうほう、
いやそれは別に作品に対してとかじゃなくて、まあ、多分移入して怒ってました。
ああ、キャラクターに
許せねえと思いながら、
はいはいはい、
許せねえこいつと思いながら、
まあ感情揺さぶられてるんでしたらいい作品なんでしょうね、
まあ、すぐ揺さぶられますからね、僕
ちょろい、
割とちょろいんで
僕は、
うん、
はい、
こいつ許せねえと思いながら見てました。
まあゲーム界の話はこんなとこですかね。
そうですね、ゲーム界の話ではなかったよね、もう
なか
った、ね、はい、はい、いやそうね、まあ久しぶりに映画見に行ったよね。うん、なんか、まあ、いいはいいっすよね、やっぱその大スクリーンで映画見るっていうのはね、はあはあ、あの体験自体はいいよね。
僕大きい音が苦手なんでね、あんまりあれなんですけどね、映画自体は。あ、 DVD でいや派なんですけど、ただまだそのわざわざじゃあ後で出たやつを借りてるのがめんどくさいから映画館行くかみたいな。
すげえ消去法で言ってる感じですね。
でまあちょうどやってるしっていうことで、
あ、
そういう感じなんで ね、あまり別に大音響のそのいい音で聞きたいとかはないんですよね。
まあ僕も別に
できれば静かに見たい方なんで。
音はでも逆に僕なんかあんま大きいとも思わんかな。でさらに言えば別にでも大音響で聞きたいとかも特になかったり で
大きい音がね、なんか僕耳にくるんでも結構辛いんですよ、
はいはいはい、まあね、
耳ドーンってなったり、今日驚かすような音が鳴ったりとか、
ね、まあ重低音が聞くようなね音響にはしてるだろうから、
うん、もちろんもう迫力を出すために ね重低音とか、まあ、テネットとかすごかったですけど、もうなんかもうやめてくれと思いながら聞いたんですけど、
そっか、
耳が痛いってなって、だ静かな映画だと全然平気なんですけどね、
うんうん、
会話ぐらいの、そうじゃないんで大体。
もうなんかね、やっぱ映画は映画独特の感覚があるなとはやっぱ思う、うん、なんか映画見に来てるなっていう、
まあね、まあ、
そもそも映画館っていうあの場所自体の雰囲気もあるし、なんか本当独特の体験だよな映画ってと思いながら、で全然関係ないですけど、まあ、株券さんはここで働いてたんかなと思
って、お片付け班として、はいはい、
そう全然関係ないですけど、株券さんはあんな風にその清掃してる人とか見て、株券さんもあんな風に働いてたんかなと
、ね、9時半から8時半とかやってる映画ありますか、朝早くからねやってきて株券さん掃除してたんですよ、大変やわこれと思って、
そう、
まあ、このコロナ禍やとまだマシかもしれませんけどね、食べ散らかす人はいないんで、
ああ、まあそうやね、
前はだからその自由に飲食できたから食べ散らかしてたからすごかったでしょうけどね。
いやでもね、なんかね、僕はね、なんかね、まあ、さっきも言った通りちょろいんで、
はい、
もう形から入る癖もあるんですよ、
は
あ、だからね、なんかね、映画見るときはポップコーンを食べたくなるんですよね。
あ、なるほど、
そう、
もう温泉行ったら牛乳エビみたいな、
そうそうそうそう、もうね、なんかね、
典型的に
そう形からすぐ入りたがる。ただ形から入りたがるというよりかは、なんかそこに行ったのなら、
はい、
そこで体験することをなんか体験しときたいな、せっかくやし、はいはいはい、っていう感じではあるんですけど、
わかります、
せっかくやしなと。
お祭り行ったらリンゴ飴みたいな、
そうそうそう、それに近いよね多分。
別に普段リンゴ飴食べてもそんな大して美味しくないんで分かってるんですけど、
うんうん、
まあなんか雰囲気ですよね、綿菓子とか。
まあ、僕はリンゴ飴を食べないんですけど、
あ、そうです僕はつい買っちゃいますね。
いや、僕は果物が、
あ、まあ、皆さんそう、
そう食べれない。
綿菓子は買わないですか。
あ、綿菓子か、
もしくはあの焼きそばとか牛串とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あのポテトチップスのポテトをこう巻いたやつとか。
ああ、あれね、もう一つねちょっと悲しい話があって、
はい、
多分数年来お祭りとかには行ってないですね。です
まあ、そうしたらないですね結構最近のお祭りの、最近はのお祭り僕も行ってるんですけど、出張先でよくその祭りやってたりとかして、
はいはい、
暇つぶしで覗いた時はなんか昔なかったお菓子とかがあったりして、うん、そのさっき言ったポテト輪切りにしてぐるぐるになんか螺旋状にしたやつとか、
ハリケーンポテトですね、
なんかね、あの昔なかったんで、 何じゃこれみたいなのがあったりするんで結構面白いですよ。こんなん思いつくなとかいる毎回思いますけど、
あと正直ね俺ちょっと値段がね、
いや、まあお祭り価格な
んで、お祭り価格もちょっとここまで来たらお前ってなるやろっていう価格が
まあね、螺旋状のポテト800円とか、ね、
そう、いや意味わからんやろって
なるお前なとか言うやな、
さすがにそれはってなるんですよね、あ、だから
ゲームマなんか逆に安くなるのにね
地元のお祭りとかって普通というか、あの、まあ、出店もそれなりに焼きそばがだから300円だか400円だかとかで、はいはいはい、そう、なんかやっぱね500円以上はやっぱちょっとうってなる。
あ、最近はそう、ちょっとお高めですよね。
そう、高い、異様に高い、
うん、確かに、
うん、あ、だからね、近いものはね、インター、
はい、
あの高速道路の、
ああ、サービスエリア、
サービスエリア、
あれ、あ、でも最近のサービスエリアそんな高いですか？
あ、違う、あの売ってるものを買ってしまう感、
ああ、
あ、そ、だからそこまでだから僕買ってる以上はそんなに高えなと思ってない。
まあね、最近のサービスエリアはあのコンビニとか、
あ、もうコンビニ入って
る、普通にレストランとかもね、すごい名前のあるやつが入って、チェーン店が入ってたりして、
うん、いや、ただね、その昼間に普通に行った場合は、
うん、
あの普通になんか出店っぽいやつが
出てるんですよ。はいはい、ありますね。
そうそうそう、
はいはい、あれは若干高いですけどね、
まあ、若干高いですけど、
うん、まあ、でも400円500円でイカ焼きとかね、五平餅とか買えますけどね、
うんうん、
つい買っちゃうっていう、
そうそうそう、
サービスエリアワクワクしますよね。
いいよね、サービスエリア、
なんか旅してる感が出ますよね、すごい、
うんうんうん、
なんかめっちゃ話どっか行きましたけど
ねこんな感じででもいいんじゃないのはい、ですね、イカさんがエベスさんはって言ってますけど、テチョンさんはエベスさんは行くんですか？
え、東海ビスのことですかこれ？
だと思いますけど。
ああ、行きますよ、毎年行ってますよ。
ああ、ですよね、あの商売、
まあ、すぐ近所のところのエビスさんには行ってますね、
う
ん、
俺一回行った気がするな。
確かに出店がいろいろ出てて、
うんうんうん、なんかね、
そういうの見たりはしますけどね。
仕事してる時に何か一回行ったかも。
はいはい、
あの仕事、今も仕事してるけど、前にあの普通に勤めてた時に、今宮
ですか、
この近くのとこ、
この近く、ほうほうほう、
あれこの近くなかったです
か？いや、ありますよ。
ですよね、
ええ、
なんかそこに行った一回。
ああ、そうですか、
うん、面白かった気はする。なんか、う
ん、まあ一応出店出ますからね。
うんうん、で、ヨルテガクナンさんが、お祭りの出店ってどんどん値上がりしてるイメージ。
そうなんですよ ね、 ですね、高いですね、
やっぱ出店料高くなってるせいなんかな。
どうなんでしょうね、
そこが原因で値段高くなってんやったら、もう出店に文句つけんのもかわいそうじゃないですか、ね、だからうーんと思いながら、なんか誰のせいというわけでもないんやろうけど、その値段はちょっときついわってなるのがね。イカさんが大人が行きやすいお祭り、
うん、まあ確かに恵比寿さんはまあ目的がはっきりしてますし ね、
うね、うんうんうん、ヨルゼア学団さん、遠出したいな、サービスエリアの話を聞いて。ああ、遠出ね、いいですよね。
久しくしてないな、そんな遠出。
今回ね、あの一瞬ワンチャンあるかってなりましたけ
ど、まあさすがになと思ってね、まあ、できたら行きたかったんですけどね。
ただあの爽やか野郎 M チームはね、爽やかを至上命題として掲げてるせいで、それ以外は特にあまり目指してないから、
うん、
あの夜中のうちに高速道路を駆け抜けてるから、サービスエリアを堪能とか特にないんですよね。
でも途中トイレ休憩で酔ったりしないんですか？
酔ったりはするけど、夜中のサービスエリアって別にそんなに、
ね、まあ、寂しげですけどね。
そう、コンビニがあったりするぐらいで、
確かに
昼間に寄りたいかもね。だから 昼にね帰ってくるんやったらいいかなってか、爽やかを早めに終わらせればいいんですけど、
はい
はい、爽やかで4時間待ちとかになってしまうと。
爽やかも一回行ってみたいんですよ ね、 それ
ね。あ、行ってないんでしたっけ？
行ってないですね。
ああ、そうなんや。いや、このコロナで、うん、なんかコロナがミラクルブッキングして、あの採用が休まないといけないっていうタイミングと、でもゲームマーケットはありますっていう状況で
まあ絶妙のタイミングだったんですけどちょっと今この状況で理由で休んでるのに、この理由で休んでここに行くのはどうなんやろう
って、今回はそうやったからね、
ちょっと葛藤したんでね。
春とかになんかそのミラクルブッキングが起これば、まあバンチャン、
まあ、バンチャン、あと北海道も行きたい言うて結局行けないん
です。ああ、そうね、ボドゲ博ね、そうやね、結局行ってないな。そうそう、
今年の確か、じゃ去年の暮れに、だから来年の目標として健康であることと、
うん、
北海道に行くことみたいなのを立てたはずなんですけど、
なんか言ってた気がする、
健康云々は正月早々のね、あの年始 の開始日がいきなり休むっていう熱出して休むっていうので、で北海道はコロナで行けずっていうので、もう全く守れんまま今年終わるんですけど、
うん、
散々やなと思って、
まあ天才やだ、
で来年は果たしてこれがじゃあ、まあコロナ収まるのかっていう話があるんで、来年も北海道はちょっとなかなか厳しそうっていうのがね、
うん、そうね、
まあありますね、
まあ行ける時にね。ティアさん、ここ数年今宮恵比寿のスルメ店の屋台を見かけない、寂しい、あ見ないか、
はい、あんまり見ないですよねスルメ店って。
スルメ店、
うん、そもそもスルメ店自体その出店を僕は
スルメ
記憶の中でほとんど見たことがないです
ね。あ、はいはいはい、
はい、イカ焼きはよくありますけど、
うんうんうんうん、
イカのゲソ焼いたやつとか姿焼きとか。
ああ、ゲソ焼きとは違うんですよね。あ、だからあれか、
あげてますよね。
あ、あれか、多分小柄屋のメニューであるやつやわ。あさとさんが、遠出して美味しいご飯が食べたいっす。おお、いいっすね。やっぱそれはね、いいですよね、魅力的に。そうですね。うん、旅とこう
飯と
飯はやっぱ一緒に味わいたいところですね。
はい、まあ言うてる間にいい時間ですね。そうです
ね、いい時間ですね。
はい、
はい、
あれ、
おお、
ナズナさんがダッシュで駆け寄ってきた。いやでももう終わりますよ。
いや、まだアフターアフターで感想を
聞こう。アフターアフターもネタバレになるからしないです、ね。アフターアフターで
感想は、いや別に普通に感想は言いますけど、はい、多分配信では流さない。
まさか来ると思わへんかった。
まさか言えてると思わんかった。
え、明日お仕事
あります。
え、大丈夫ですか。
もう頑張ってもいいかなって。
うん、
はい、ということでね、219回のこの霧のいい時に、はい、
おそばんゲストの森下謎さんがいらっしゃいました。
シャイニングしてくれました。
まあでも特に何もなく終わり、
そうですね、このままおそらく終わる流れなんです
が、ただ感想が聞きたいだけで、
はい、
はい、じゃあ僕らはここからこの後ロシアオ平戦記の、まあ、感想を、はい、いう流れになると
思います。じゃあアフターアフターもなしですか。
アフターアフターはなしでいいんじゃない。
まあこれアフターアフターみたいなもんです
よね。うん、もう正直今日の内容はかなりアフターアフター感があったんで。
宣伝が今週はご板ありません。
以上です、はい、ご板ない時、はい、
あと来週がドラスレ会です。あ、そうそう、コロナの影響でなんかね、大阪市とか風があの、
はい、
自粛営業しなさいよっていう話が出てるんですけど、
うん、
お酒を提供してる店と接待行為をしてる店が、うん、適用範囲なんですよ、
うん、
どっちもしてないんで、
うん、
まあ、普通の飲食店喫茶店なんでやってきますよということで、
営業して
るよと、特に自粛営業することはありませんよと、
はい、
いう話です。まあ、あの他のね、ジェリカフェさんとかお酒出してはる店は、
うん、
自粛営業入ってるところもあるんですけど、
うんうん、
うちは特に変わりないですねっていう感じ。まあでもこの先またなんかね、全部休めって言われたらもう休まざるを得なくなるんで、うん、その時は粛々と自粛しますけど、うんうん、そうでない限りはやってますっていう感じです。
はい。
宮野さん、ご宣伝は？
はい、私の宣伝は、なんでしょうね。一応あるとしたら、明日、
はい、
ギルドに行く。
ほう。じゃあ宮野さんに会える。
多分。明日というのは金曜日のことですか？
金曜日ですね。
はい、
あ、もう
で何をするんですか？
何をする、妄想ゲームズさんがゲームマーケットの戦利品で遊ぼうって言ってるのが、はい、
限界を立ててくれた
昼間ですね。ただゲーム会というか、なんか聞いてる限りと妄想ゲームズさんが行くから、あのなんかタイミングがあった人一緒に遊ぼうって言ってるだけなんで、
俺が来るからには全員集合しろみたいな暗黙のあれですね。
そんな強権は特に出してなかったと思いますけど、はい。であとさらに、まあ、その後僕はなんかイカさんがなんかやるやつをやるはずなんですけど、まあ、それは置いといて、あ、
イカさんもいらっしゃる。
なんか夜はイカさんが
来て、夜もいいな、一日中ねギルドさんでね、
はい、でその次の日の土曜日か、
はい、
でギルドさんでテストプレイ会が多分ある。
ほうほうほう。
だからそれは来たい人は来たらいいんじゃないっていう感じですね、はい、あ、イカさんが行くよって言ってくれてますね、はい、で大ちゃんさんがこんばんは、ギリギリ間に合ったか、うん、間に合ってるは間に合ってますけ ど、もうすぐ終わります。
おやすみなさいですね、
はい、で一応ですが12月入ってからは、最初の日曜日だったと思うんですが、
はい、
いつもやってるイエサブのテストプレイ会か、
あ、なるほど、
があるはずです。
まあ来週また宣伝されますよね、その頃
でいいかな多分、はい、
はい、
ぐらいかな。
はい、まあ、そんなとこですかね。
はい、では、こちら木曜ゲーム会ポッ オフタートークはポッドキャストでも配信中です、はい、そちらの方でもよかったら聞いてください。多分今回アフターアフターはないです。
はい、
はい、では、ゲストに森下な
じみさん、ゲスト、
はい、とか
ここコメント参加ですね。
滑り込みゲストでした。はい、はい、ではね、まあ、皆さん、良い夢を見てください。おやすみなさい。